はい、12月1日水曜日17時を回りました。水曜オリジンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングースオシロと
劇団宝石金城理恵です。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ、ということで12月1日でございます、
ね、12月に入りました。
はい、入りました。
あ、今日1日、
はい、今日1日ですよ、
はい、なんだ、
なんですか、なんだって
3日と思ってた。
いやいや、もう過ぎてると思ったんか。じゃあ驚かんだろ、そんなちょっと得した気分。さあ、ということでもう12月1日ですけど ね、はい、
ね、
ちょっとずつ寒くなってきましたね。
そうです、今日ちょっと寒いですね。
そう、しかも昨日すごい大雨だったというか、
急に夕方バーって降って、
ね、台風みたいでしたね。
そうそうそうそう
そう、そうっていう、まあ、なんか天気もねすごい状況でございますけども、
はいはい、
さあ、まずはですね、ツイキャス万代さん来てくれてます。
ありがとうございます。
こんにちはということで、
こんにちは。
はい、でリナママさんですね、うん、チョメノスケさん、マングースさん、リエさん、気温4度の北海道から、
あ、来ましたね、
こんばんはということで、いやー寒い、
4度 C ですね。
4度 C です。
チャンヒビはまだいるのよね。
いや、チャンヒビはもう今多分南下していってます、
ね、あ、南下してって、
はい、自転車で、
ああ、自転車で帰りも自転車、
そう、なんか帰りも自転車でなんか南下するみたいな言ってましたね。
すごいな。
そう、
そうなんだ、
あいつすごいんだよな。あ、さあ、という、まあ、感じでございまして、
はい、
今ね気温も4度ですということですね、はい、すごいですね、
はい、すごいですね。
さあ、ということでなんかあれですね、また変異株というか、
ああ、
コロナの
です
ごい、また今回のはちょっと威力が強いというか、
うん、
なんか免疫ある人にもかかっちゃうみたいな、
そうですね、
っていうのもあるらしくて、うん、大流行またするかもしれないから。
ワクチンはどうなってんの。
ワクチン
やった人でも、ま
あ、そう、
今月から高齢者は3回目が打てるように、ね、
はいはいはい。でもなんか聞いた話によると、うん、今回の方は、うん、そのやっぱその抵抗力というかあれがあってもかかるやつだから、そうだから、ワクチン打った人にもかかっちゃうらしいんですよ。
怖い
な。だから結局ワクチンの意味ってなっちゃうけど、
何回も何回もワク中だな。
薬中みたいな。ワク中ですよ。そうみたいなのもあって、まあ、怖いなっていうのと、それこそあの海外から今、
う
ん、全面禁止というか、
そうそう、
全面的に渡航禁止なんで、
ラムちゃん帰ってこれない。
そうなんですよ。
そっか、
ラムちゃんが今大変なんですよ。
故郷に行ったの、行けたのはいいけど帰ってこれない、
ね、行くタイミングよですよね。
そっか、
そうそうそうそう、
あ、あとワニ先生のことも一回気にして、
確かによく考えたワニ先生も、
そうなんですよ。
いや、ワニ先生はもう行ったっきりに、
ね、いや、やめなさい。
研修もあるだろうしね、向こうで、
まあまあまあ長いことを、まあ、いる予定だから、うん、まあ、まだワニ先生はいいかな。でもワニ先生も年末年始とか帰ってくる予定とかあったんじゃないかな、このやっぱり、
まあ、もう完全に海外にもう行った、まだ研修中とかじゃなくて、
いや、もう行ってるんじゃないですかね。ちょっとごめんなさい、ワニ先生の情報あんまり入ってないですね。そう、でもやっぱラムちゃんしばらく帰ってこれないかみたいなのも来てるんですよ、
そうだと思うんですよね。
いや、怖いですよね。一応日本でもそれがなんかちょっと感染した人が
なんかいるんだよな、
そう、もういる、
もう見つかったんだよな、
見つかったみたいなので、
うんうん、
そう、ここからどんどん広がるんじゃないかみたいな噂も、
すごい、最初のこのコロナのあれで、その日本人が一人、まあ、なんか帰ってきたって言ってからすぐだったもんな、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそうそう、
発見してからというもの、
ね、だから広がるスピードがさ、めっちゃ早いというかさ、うん、だから多分もうすでに何人かかかってる人いて、
本当はいるのかな、怖いな、
チリジリになっちゃって、
うん、
でまたそっから、
はい、
感染拡大ですからね。
あ、怖い。せっかくなんかの飲みもできそうなのにね。
そうそうそう。
そうですね、
ちょこちょこ。
なんかやっと ね、
うん、
できる感じになったのに、
うん、
またね、
うん、
あのなるかもしれないです、うん、という感じでございますけど。
はい、
さあ、ですね、うん、なんと年間流行語大賞が実は発表されたの分かりますか。
はいはい、なんかね、今週ずっとなんかニュースになってましたね。
あ、そうなの。
さあ、1位は何でしょう。
どんだけ。
いつの時代。タイムスリップしてきた。え、いつの時代生きてます。
今もなお生きてるんじゃないのあれ。
ええー、まあ結構その真似してる人がいるから、まだどんだけ言ってる人もいますけど、一応どんだけもめちゃくちゃ流行ったけど、全然どんだけじゃないです。
違うんだ。
今年流行ったやつといえばもうあれですよ。
コロナ。
いやいやいや、まあコロナでもなかなかコロナ関係入ってなかったんですよ今回実は。そのトップ10に。
うん、
そう。
なんだ。
いやいや、もうあれしかないでしょう。
え？
何でしょうか。
嘘でしょ。
え、嘘でしょ、わからない、
うん
う
ん、
え、
何
正解はですね、うん、ショータイム、二刀流でございます。
あ、
リアル二刀流とショータイムがもう今年の年間流行語大賞ということで、
うん、
やっぱもう
ショーだショーだ、
いや、ショーだショーだ、あれショータイム、これもショータイム
出ました、
ショータイム出ました、マングーさんなりのショータイムでございます。 翔太翔太
失礼いたしましたね、
失礼いたしましたね。さあということでリアル二刀流とショータイムが年間、大賞ですね、うんうん、でですねこっからなんですけど、はい、もうトップ10入った言葉があるんですけど、はい、ちょっとねこれみんなねいつも思うんですけど年間流行語大賞って、うん、半分以上よく聞いたことないのは入りません。
わかる、
わかります、
うん、これってどういう風に計算されてる、
この計算というかあれですか、
統計
選ばれてる、
選ばれてるの
先行
何をもとに誰が
不正でしょうね、
うん、いや不正ではないです
公職、ノミネート賞なこうね、
いやそないですからそんなな、しっかりとした有識者が選んでますけど、あの役満さんとか あの辺の方が選考委員会で、うん、あと田原町さんとか、うんうん、室井茂さんとか、はいはい、そうあと金大さんそうちょっと癖ある人が多いから、うん、だからこれちょっとなそれあるんじゃないかなと思うんですけど、うん、さあということでマンゴさんだから何個わかるかなっていう、うん、まずは一つ目、
はい、
うっせーわ、
あうっせーわわかりますよ、
ね、これはわかりますよね、
歌ですね、歌
そうです、うっせーわの、
はい、
あれ流行りましたね一応、
はい、ここは流行りましたわ、
そうここはまあいいんですよ、うん、次親ガチャ、
親ガチャ？
これわかんないですか？親ガチャ僕聞いたことあったんです
よ、ね。親ガチャ外れたってその、そうそう、親が当たりじゃないかったみたいな。
要は親って選べないじゃないですか。うんうん、そうだからよく今アプリであるガチャ、
うん、
ガチャわかりますか？この何か当たるみたいな。
ああガチャガチャのこと？
そうガチャガチャの感じでキャラが当たったりするみたいなのが今アプリで流行ってるんですけど、うんうん、要はいいキャラが当たるかどうか。みたいなのがあるんですよ、
当たるまで課金して1万円とか入れたりする場合もあるみたいな、
あるみたいな、そいつ当てるためにみたいな、うん、でも親って1回しかガチャ引けないっていうようなもんじゃないですか、うん、ガチャガチャで当たるかどうかみたいな、はい、っていうのをこの若い子たちがこのアプリみたいなののガチャの SSR っていう、そう、いいやつが当たるとか悪いやつが当たったにかけて親ガチャ外れたみたいな、そう
なんちゅうことは
めちゃくちゃ失礼なことは育ててもらった親に対してっていうのもありますけど、まあ要は親ガチャって結構流行ったんで、まだここは分かるんですよ僕は、うん、ここまでは全然ついてきております。続きまして、はいはい、ゴン攻めビッタビタでございます。
ゴン攻めビッタビタ、
ゴン攻めビッタビタでございます。
いいですね。
何に対して使っていたのかな。
これはですね、ゴン攻めビッタビタはあれですね、あのスケートとかの、
うん、
あのやつで、なんかあの10代の子たちがなんかあの取ったじゃないですか、金メダル。
ああ、はいはいはいはい。
そうそう。で、はい、このスケートボードの時に、うん、このプロの解説のプロの人がその言ってたんですよ、このゴン攻めみたいな。
は
い
は
い、そう、あのカシャーみたいな、そう狙った場所に行くのが。まあ、すごいなんかすごいとこ攻めるのがゴン攻めで、その
まあゴン攻め、まあまあまあまあ、
ね、で引っ掛けたい場所をきれいに引っ掛けられたらビッタビタっていうらしいんですよ。そうっていうので、まあビッタビタ、
何の競技、
これスケートボードですかね、
スケートボード、
そうスケボーですね、
オリンピックの時です
ね、スケボー、
そうスケボーですね、
そうだ、なんか13歳真夏の大冒険とか言ってたじゃない。
あ、なんかありましたね、
あんな系じゃないんだ、
あれもなんかありそうでしたよね。
ゴン攻めとか
さ、ゴン攻めビッタビタ
ビッタビタ、
何かしなんかあ
の栄光の架け橋みたいなあったじゃないですか、あの体操のなんかあれもなんかね、うん、そんな感じだったのと一緒で、あれも なりそうでしたね、なんか、
う
ん、真夏の大冒険みたいなの、いい一応なんていうんですか、実況ではありましたよね、
あのすごいな、あれもう鳥肌立ってな、で、ね、いくつもの、の、が流れる
んですね、そうそうそう、でちゃんと栄光の架け橋になってるっていう、そうで多分ああいうの考えてるんでしょうね、これ言ってやろうみたいな、
でしょう、ね、
だからこの子が活躍したら真夏の大冒険で言ってやろうみたいな、うん、そこまで考えて言ってたやつかもしれないですけど、まあ、これはその解説の方が言ったやつ、うん、でジェンダー平等、
うん、
分かりますこれ、
ジェンダー、その男女のなんかそういう系でしょ、
そうそう男女の平等系で、あの森喜朗さんが、うん、あのオリンピックのなんか会議の時になんか女性がいると話が長くなるよみたいな、でってなんか辞任、
そうですね、
そう解任されたみたいなのあったじゃないですか、
いちいち炎上するやつね、
そういちいち炎上しちゃうやつ、
それの何が炎上悪いのかがちょっと分かんないんだ
けど、まあ女性からしたらね、女性が入ってるのが何が悪いのみたいな、
この、まあまあまあ、
そうやっぱ男女平等を掲げ、しかもオリンピックなんて男女平等、 それこそ差別をなくそうって言ってるのが、
そう
そう一番差別しとるやないかいみたいな、
それ
を言う人の方が差別してると思うんだ
けど、あれ
でもなんか
吉野さんが覚えた、
でも森さんはもう昔からそういうタイプだったと思う、そう
ですよね、
一応まあ昔からそういうタイプですよね、うんうんうん、そうっていうのもあったりして、うん、要はこれが問題になった時に、うん、このジェンダー平等、うん、まあ、ジェンダーフリーと一緒ですよね、要は、
はいはいはい、
そうみたいな感じでジェンダー平等だみたいなのが流行ったと、うんうん、ま、ここも俺も結構ギリギリだと思うんですよ、ジェンダー平等もあんまり聞かんよなみたいな、うん、続きましてあの人流、
人流、
人流、人流、人の流れ、人流、
人流が
そう戻ったと、
戻ったと、あ
の人流、いや使いましたこれ、
いやいやいや、
ニュースであったか もしれないけど、なんていうの、人流だけ言われると困るよね。人流が戻ったって
ことと か、ねね、人流がなくなったとか、
そうそう、それだったらなんかわかるけど、
そう、まあ、だからその全てに使えるから人流で、まあ、取ってるんでしょうけど、ね、これだから5年後見たときに果たしてわかるのかという選び方をしてほしいなみたいな、ね、そうで、まあ、人流あって、うん、次がね、僕あんま分からなかったんですけど、スギムライジング。
嘘つけ。
いや、スギムライジング。
本当に？
一回でも、
一回でも聞いたことありますか？
これ、パラリンピックのなんか競技で、なんかあったみたいなんですよ。そのボールを投げて、その、なんか跳ねるようなやつがボールの上に乗るみたいな、なんかその、ちょっと、そういう競技があって、その時に杉村さん、
うん、杉村さん、おかしいな、
そう、イントネーション難しい、なんていうっけ、
杉村さん
、うん、杉村さんっていう方がそのめちゃくちゃうまくて、うん、この坂道を駆け上がっていくのがライジング、うん、そうなんで杉村さんのライジングがすごいってことで杉村ライジングそうという技があると。そう、やっぱだから
注目されていたのかな。
そうそう、注目さ、だからやっぱオリンピック関係から1個選びたいみたいなのでやってんのかなっていう、要はちょっとなんかね、この辺がなんか
何をもって流行語なんでしょうね。
忖度されてんじゃないかなみたいなのもありますけども。で、続きましてが、うん、Z 世代ですね。
Z？ なんで Z？
わかります？ Z 世代、
ゼロの Z？
いや、これはですね、なんか1990年から2000年代に生まれた世代のことを Z 世代っていうらしいんですよ、うん、だ今でいう10代から20歳かな、20歳の、その20代前半の人たちのことを指す、まあ、ことで Z 世代っていうらしくて、
この Z 世代はなんか特別なの？
そう、だからこれがね、僕もちょっと見たんですけど、うん、そんなにあれじゃないなって思うんですよ、その特別な感じしないなみたいな。これちょっと分かる人教えてほしいな、Z 世代どんな場面で使われたのか、うん、そうそう、まあ一応 Z 世代っていうのがありますよということで、うん、で、続きましてぼったくり男爵ですね。
ぼったくり男爵。
ぼったくり男爵です。聞きましたよこれ。ぼったくり男爵。
ぼったくりはよく聞きましたけどね。もう YouTube で流行って。
そう。あ、ちなみにあの杉村ライジングはボッチャっていう競技よっていうことで、アンツバさんがボッチャ。そう。これがまあその杉村さんがこのうまかったよということで、うんうん、円楽さんからもう行ったもんガチやしって
なんで。まあまあそんな感じでも
ね。なんかありますから。でですね、あれですね。このぼったくり男爵は、あれさ、あの IOC のバッハ会長が、もう要は日本がこうやってコロナ禍でめちゃ大変な中に、
大変なのにお金は出しませんよ、あなたたち出しなさいみたいなね、
出しなさい、しかもこの絶対にオリンピックやります、で選手たちは絶対外に出ないでください、観光なんてしないでくださいって言って、オリンピック終わった後に本人が銀座ブラブラするという。でもこれがもうその海外のとこ人たちになんかこの英語でなんとかって言われたらしいんですよ、うん、それを和訳したらなんかまあ簡単に訳すとぼったくり男爵という、あ、なるほど、そうそう、意味だったんで、そしたらぼったくり男爵っていうのを言ったら、あ、めちゃくちゃピンとくるやんみたいな、そう、これでなんかぼったくり男爵がはやりましたよねと、うんうん、これ流行りましたこれ。俺初めてこの
流行った覚えはない、流行った覚えはないよな。
初めて聞きました、ね、
流行語大賞で初めて聞くってあると思って、うん、なんか去年もあの去年もあのマーネーが入ってたけど、そんなに流行ったみたいな、ダメよダメダメだったわかるけど、そうなんかマーネーそんな流行ったみたいな。
でもそのあ、それこの流行語大賞に出た後じゃない、後の方がなんか流行ってるか、
あ、そうそうそうそう、
よくテレビとかでも
ね、だからなんかこれ取り上げるためのね言葉なんじゃないかみたいなのも思いますけど、でラストが黙食、要は黙って食べる、
あ、そうね、学校給食とかもね、喋らないで食べましょうみたいな、
そう、食べましょうみたいなのあったけど、うん、それだったらなんかもっとマスクとか、うん、なんか、
あ、確かにな、
なんかマスク、なんとかマスクとか、うんうん、ね、なんかいろいろあったんじゃないのかなみたいな、
不織布マスク、
そう、不織布マスクとか、うん
ね、
そう、なんか
この先
そうそう、いや、めちゃくちゃ文句言ってますけどもそうそう、だからなんかあったんじゃないのかなとは思いますけども、うん、はい、まあこれがあれですね、うん、このトップ10でございますけども、うんうんうん、どうでした、なんか今年の流行っただろうなみたいな言葉ありました、
もうムチ打ちじゃないですか、
ムチ打ち私の
確かにな、後半一気に追い上げてきたからな、
もう背中がジンジンしますね、背中ジンジン、
シンプルに心配でしたもん、ムチ打ち腰痛ですね、ムチ打ち腰痛、
ムチ打ち腰痛
ね、そうそう、まあ感じでね、うん、面白かったなと、まあ、なんか結構流行語毎年ちょっと楽しみにはしてるんですよ、
うん、そう、あ、アベノマスクとか来るから、あれ去年か、
これまあ一応去年ですか、去年とか一昨年とかそのあたりですかね、うん、でもなんかそれに近いようなのも入ったりしてましたね、トップ30みたいなので、ちょっと調べてみますと、うん、流行語、
はい、
なんか一応ノミネートあるじゃないですか、
うん、
ノミネート、
うん、
ノミネートでちょっと探しましょうね、
はい、
さあさあさあということで他にあったのがですね、うん、ちょっと待ってください、リアル二刀流、うっせぇわ親ガチャ、あ、うん、この辺はトップ10で、あ、イカゲーム、
あ、イカゲーム、
え、イカゲームわかんないですか、うん、イカゲームはこの韓国の動画のやつでこの流行ったんですよ、このですね、ネットフリ、
はい、
ネットフリックスで、うん、なサバイバルテレビシリーズでなんか要は小怪獣みたいな感じで、
うん、
このお金が欲しい人たちにこのゲームに参加したらお金勝ち上がればもらえますよみたいなっていうのがあるんですけど、負けるときはもう死ぬときみたいな、でだるまさんが転んだとかやるんですよ、
あーなんか
映画というかネットフリックスの、まあ、なんかそのテレビシリーズみたいなので、もうめちゃくちゃこの世界的な旋風巻き起こして
る、あれイカゲームっていうタイトルだった、
そうなんですよ、
あ、そうなん
だ、あの顔がなんか丸とか三角とか、うん、そうあったりして、そう裏切りがあったりとかで、
はい、だるまさんが転んだで動いたらもう押されて死ぬ、
そうそう、なんかペコちゃんみたいな人形みたいなやつが振り向いてビーって打ったりするんですよ、そうこれがまあめちゃくちゃ流行りましたよね、みたいな感じで、あとは馬娘、
うん、
あ
わかります、え、馬娘わかんないですか、
わかんない、何
これそれこそ携帯のアプリであるんですけども、うん、この要は競馬あるじゃないですか、うん、この馬、うん、過去の速かった馬たちがめちゃくちゃ可愛い女の子になって、うん、女の子が走るんですよで女の子が走って自分の馬みんなで戦うんですよ、例えば俺の可愛い馬、うん、まあ、なんかディープインパクトみたいなのとか、うん、ステイゴールドとか、うん、マングさんのステイゴールド、うん、でゴールドシップみたいなのが走って、うん、でみんなで走って自分の馬が1位になったら、うん、その子がセンターになって、はい、歌を踊るっていう、でそのあ自分の馬が踊るところを見たいから育てるみたいな、ただこの馬娘めちゃくちゃすごいのがちゃんと再現されてるんですよ、この過去のなんかストーリー進めたりするらしいんですけど、
はい、
その時に、うん、その過去にいた馬とかの、うん、この悲しい出来事とかあるんですよ、
うんうん、
そう、
あーはーは
ー、ね、その馬がね、あの逃げてるすごい馬がいたんですよ、
うん、
そいつがこの足骨折するんですよ、で武豊さんが乗ってて、
うん、
めちゃくちゃ速い馬って言われたんですけど、途中で骨折して、うん、で途中で足止めるんですけど、うん、武豊さんが落ちないようにゆっくりこの歩いて頭めちゃくちゃいい馬なんですよ、そうで本当は走れなかったのに、最後までもう立てない状況なのに、うん、最後まで立って武豊さんが降りて、うん、でするまでとかいうのも全部再現してるんですよ、でこれがですねまた課金がすごいんですよお金課金したらめちゃくちゃ速くなるっていうのでそうあるんですけど、今までこのモンストとかパズドラとかよく聞くじゃないですか、
はいはい、
これがずっと上位にいたんですけど、うん、この馬娘が去年一昨年、まあ、去年ぐらいから出てからもう5倍ぐらいその売り上げが、一気にもうブワーって
これは、ね、競馬ファンにもう
これだから競馬知らない人たちに今このなんていうんですかね、このアイドルみたいな馬が可愛いみたいな、でそっからなんか競馬を知りたいみたいな、え、この子がなんでこんなことになってるのか本当の競馬を見てみたいって言って、
あ、じゃあ相乗効果が出てるんだ、
相乗効果でその YouTube でこの競馬の動画がバズり出してみたいな昔の
すごい、
そうだから僕的にはその昔の競馬結構好きなんですよ、
うん、
小6ぐらいからずっと見てるんで、
そ
う競馬好きなんですけどこの間本当20代ぐらいの女の子が、うん、この馬の話してくるんですよ、ゴールドシップについてめっちゃ俺より知ってるぐらいの、うん言ってきて、え、なんでそんな知ってるのって言ったら、馬娘から入ってハマって見たって言って、そうで僕も結構もう好きなんで、そのこの時の勝ち方こうだったっていうのを結構覚えてるんですよ、
うん、
ただもうこの子はこの馬に関しては、うん、もうこの最初の新馬戦というか、うん、その最初の方からいろんなこの戦いを覚えてるみたいな、うん、っていうので馬娘にめちゃくちゃハマって面白いっていう、
あ、女の子でも面白いんだ、
そうだこれすごいんです、もう1100万ダウンロードされてるらしいんで、
すごい、
そうそうそう、馬娘プリティダービーですね、そうこういうのも入ってますよ、あとは SDGs とか、
あ、
SDGs 入ってもいいんじゃないのかなと思うんですけど、
ね、
で、あとはですね、まあ、ちょっとあまり聞かないのはエペジーン、エペですね、
エペ
ってあのこの、
はいはい、今回オリンピックでも
そうそう男子エペのフェンシングのエペっていう競技でなんか勝ったじゃないですか、
うんうんうん、
そうっていうのがあったりとか、あとは推し活、
あの、推し活、
そうそう、あのそれこそランリーレソンの、あのね、あのアイドル、
ア
イマスみたいな、
こんな選手がとか、
そうそう、この推すアイドル の活動のこと、
はい
はい、とか、あとはカエル愛、
うん、
カエル愛、
これはあの入江選手、あのボクシングの、 はいはい、女性のボクシングの方があのカエル漬けを公言してるからカエル愛という言葉が生まれたっていう、これ入るんかっていうこれ入るんだね、まあ、あとアジェンダー平等とかで自宅容量、
あそう、ね、
で一応あの13歳真夏の大冒険もノミネートはされたらしいです。そうという感じで、まあ、人流スギムライジング Z 世代チキータ、
あチキータ、
チキータは一応聞きますよ。
チキータってなんだっけ、
卓球レシーブに用いる技ですね、チキータ。なんかすごいなんかわかります、
この
サーブするときにどっちの回転かわからないみたいな、
へあ動きがなんかあるの、
そうそうなんかあるらしいんですけど、その時にボールを横回転にバックフリックする技みたいなので、うん、伊藤美誠選手が
やってるんだ、
そうよく使ってましたよね、ってそうチキってるんで、なんかチキってるはまたひよってるみたいになっちゃうけど、
なんかあんつばさんが馬娘紅白歌合戦出ますよねって、
これあるんですよ、
出るんですか、
あの歌があるんですよね、あの TikTok とかで
ドキドキドキドキドキドキドキドキみたいな、
なんかあるんですよ、そうそう多分これで
これキャラクターとしてなんか被り物とかして出てくるの、
いやこれがいやあの馬の格好してこないですよ、
あじゃあさその女の子たちは実物が出るわけじゃない
でしょ、実物の子たちが歌ってるのもあるんじゃないですかね、これはそういうアイドルが、
そういうこと
っていうのもあると思いますね、
すごいね、
本当のアイドルってこと、
もうなんか本当のアイドルみたいなのもいるかもしれないですし、うん、もしかしたらそのそうやってアニメーションでその歌ってる、やっぱその歌ってる声優さんみたいなのもいるじゃないですか、
あ、まあね、そうですよね、
そうっていうのもあるかもしれない、でラストがあの整う、うん、
サウナの整う
これありましたよね、
うん、なんか
とかね、まあ、あとピクド、はい、ピクトグラム、あの
ピクトグラム、
ありましたよね、
オ
リンピックのやつ、
はい、の競技を、
そう競技の表すやつで、うんうんうん、チョコプラさんがね、うん、あのあー YouTube でやったりしてるで副反応とか変異株、
うん、
でマリトッツォ、マリトッツォはなんかパンにクリームをふんだんに挟んだ伝統的なスイーツ、イタリアの、
あなんかクリームめっちゃ多いやつですね、
そうそう、めっちゃクリーム多いやつです、うんうん、でヤングケアラーですね、
あ、はいはい、
そうみたいな感じで、あとはまあ路上飲み、よかったじゃないですか、路上飲み、
あ路上飲み、
路上で飲むやつ、あの店開いてないから路上飲みするみたいな、そうそうそうそう、ね、っていうのがあったみたいですねという感じでございます、
は
い、
路上の伝説は
路上の伝説朝倉未来です、
ない
ですね、
めちゃくちゃ流行ってる
よ、めちゃくちゃ流行ってるけど残念ながらちょっと この界隈ではないみたいで、
あないんだ、
すいません、マングーさんの期待に沿えずちょっとすいませんという感じで、はい、まあ、あったんですけども、はい、まあ、ツイキャスの方もね、あの皆さんね、あの書いてくれてるんで CM の後ちょっと紹介していきたいなと思うんですけども、ね、はい、はい、まあ、僕らへね、なんか思うこととかご本人たち の, あの皆様 の, あの今年流行った言葉とかあれば、
はい、
ね、理由も添えて教えてもらえたらいいなと思いますので、はい、メールツイキャスで募集しております、
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。それでは楽しみです。
Your radio station。ユージロー、
ハット、
テーザージの
内縄口 Now。
さあ今日皆さんに紹介する内縄口はこちら。
たまな、
たまな。
これはキャベツという意味です。さあ皆さん沖縄料理番組のお時間です。それでは先生早速料理の方よろしくお願いします。
お願いします。ますで今日用意するのはまずこちらタマナーです。
タマナーを使います。
これを半分に切ります。
半分に切ります。
そして、うん、キンキンに冷えたタマナーを冷蔵庫から出してきます。
出します。
出します。
もう一回。
はい。
出します。ここでですね。
はい、
隠し味としまして、
はい、
大さじ1杯のタマナーを少々。
うん、大さじ1杯のタマナーを少々。
はい。
だんだん美味しくなりますね。
これね。
美味しくなりますかね。
そしてですね、前もって千切りにしておいたタマナーを出します。
はい、出します。
出します。
まだ出す。
はい。
今まで出ましたタマナーをこれまあ鍋で混ぜまして、
はいはいはい、
それで2時間ほど煮込みまして、
うん、
出来上がったのはこちら、
うん、
カルボナーラ。
嘘つけ。
美味しそう。
いきますか。
最高ですね。
いったタンマナー。
なんか
マナー。
タンマヤみたいな。
まったねー。
まったねーでし
ょ。うん。
12月1日水曜日17時25分を回りました。水曜オリジンチャンプルー生放送でお送りしております。さあ、ですね、ツイキャスのお話してるんですけども、はいはい、さあ皆さん結構来てくれてますね、
はい、
まずですね、 こちら、柴弘さん来てくれてます、はい、チャンリエとリクエストの証言とケイスケさんあケイスケサンタマリア、そして FM 那覇をご視聴中のオーディエンス、ナマステでおなじみのオリジンアンバサダーのナオミキャンベルですということでナオミキャンベルさん来てくれましたね、
ありがとうございます、
ラブソングでございますね、ありがとうございます。さあ続きまして、チャンヒビさん鉄人レース出れるんじゃないですかということで、もうね日本往復しますからねこうなったら
すご
さあさあ、あとはですね、円楽さんからワニ先生ということで、もう忘れられてますワニ先生ですね、
どなたでしたっけ、
じゃないんですよ。さあ、たけしさんこんにちはということで、うん、さあ、柴弘さん、オリンピック終わったから判断早くなったな、まあコロナですかね。さあ、あとはナミビアで働いてる人がオミクロン株に感染したニュースも出てたみたいですねということで、うん、オミクロン株ってね、また
オミクロン株、
どうやってこの名前が付けられるんだ、
これなんかあれですよね、なんかこのベータとかなんかファイみたいなのがあったりするじゃないですか、あれの順番通りになんかやってるみたいなの聞きましたけど、なんかファイだと、あ臭いか、臭いが次だったんですけど、臭いだとこのサイっていう字がこの習近平さんの読み方と一緒になるらしいんですよ、だからちょっとこのコロナが習近平さんみたいになっちゃうから、ここ飛ばしてオミクロン株になったみたいないうのもありましたね。さあという感じでございます。さあ、はい、円楽さんがですねコンティニューコイン入れてくれてます。
コンティニューコイン、
あチャリチャリーということでありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。さあ、
ありがとうございます。
ちなみにコンティニューコインと一緒に、はい、香水の人って今年見たっていうのも来てますね。
あれ去年なの？
あれ去年かな。
去年の紅白に出てましたので、その後なんかシングル出したりなんかアルバム出したりなんかされてたと思うんですけど、その後はちょっと分かんない。
そうそう、なんか一応出してましたよね。
なんかラジオに。なんかねその歌のことで出たりとかも知ってましたけど、その後はどうされてるか
ちょっとわからないんですけどね、うん、さあどうなってるのかなということで、さあ、柴弘さんですね、うん、親ガチャならぬ子供の外れも多いけどねということで、うん、これも外れとかないですからね、全てが当たりですからもう生まれてきた時点で当たりですからね。はい、はい、さあ続きましてですね、お旧口川市のおりさん来てくれてます、はい、アリチョメがいるマングローブトイレトイレチャンリエお風呂入ってこうねということで、はい、これもあの流行語というかもう当たり前の言葉になってますが、はい、水曜リジンチャンプルーのね、はいはい、流行語でございます。さあ続きまして、ひふみさん来てくれてますね、
は
い、堀プロスケベーな俺ですごっくんちょということで、プロスケボーならぬプロスケベーでございます。スケボーじゃなくスケベーな
プロの方ですか。
プロスケベーな俺ですということでありがとうございます。さあ円楽さんから、うん、女子中学生が真夏の大冒険ってエッチだなって言ってるけど、いやエッチではない。それ考えすぎ、それは。
これ円楽さんの、
そう、
あのね、
ね感性だから、そう。円楽さん そこまで考えないから、そんなみんな。さあ、チョメユンファさん、リエさん、ドンフライさん、こんばんは。
ありがとうござい
ます。2002年6月23日、埼玉スーパーアリーナで開催されたプライド21でドンフライと壮絶な殴り合いをやりました。高山義弘ですということで、
高山さん、
高山さんでございます。
いや大変なってるの高山さん。
あ、そうなんだ、
プロレスやってちょっと首いって、
あ嘘、
うん、
ちょっと動かないみたいな、
そうそう、それで、なんか、高山頑張ろうの会みたいな、鈴木みのる選手だったかなんかやって、今一生懸命頑張ってます、ね、
高山さんもね体張るタイプだからね。
そうなのよ、
うん、頑張ってほしいな。
あれが首大変なんだから。
ああ、そうか、先輩プロのプロ、
いやそう、プロ首内首がいるから。さあ、うん、続きまして、張さんですね、女子ボクシングに対する見解も炎上しましたし、炎上しましたねということで、うん、なんかありましたね、女子ボクシングの方を、
ああもうなんか
ね、なんか勝つじゃないけど、なんかなんとか言ってましたよね、
その女の人でも殴るのが好きな人いるんだねみたいな、ね、
とかボクシングするしない方がいいよみたいな、なんかお嫁いけなくなるよみたいなこと言って、そういう意味で言ったんじゃないですよみたいな、うん、言い訳でまた炎上するみたいな、うんうんうん、ね、ありましたね。そうそう、でもうとうとうご意見番のコーナー卒業するみたいですよ、そうっていうのがマンデーさんから来てますね、うん、さあ続きましてですね、さっきも言ったポッチャっていう競技ですね、あの、うん、スイムライジングのやつですね、うん、さあ続きましてですね、ポッチャの元競技がペタンクという競技ですということで、
ペタンク、
ああペタンクのこと、ポッチャ、
ペタンクは分かるんですか、
分かりますよ、
そう元競技が それらしいですね、
はい、
そうそう、
あペタンクは分かるんですか、
分かります
よ、なんでペタンクは分かるんですか。
あちょっとあのそのなんていうの、結構あの高齢者の方がこのペタンクで、
はあ、はあ、まあ、そのスポーツするというか、
はい、競技頑張ってるのをちょっと知ってるので、
うわすごい、
お 結構重いんですよこの投げるやつが。
あ、そうなんですか。ボーリングみたいな。
いや、あの野球ボールがもうちょっと大きくなったぐらいの。
ソフトボールとかな。
大きさだけど、あの鉄とかでなんか。
へ、
重いものでできてるので投げるのも結構大変なんですよね。
そんな重いですね、
はい、
いや初めて聞いた気になってきたわ。なんかもう調べよう絶対。
あの大野江マウンド公園とかでもやってます
よ。あ、やってるんですね。あらあら気になるな。あ、さあ柴弘さん、鬼滅とあいみょんしか思い出せないけどっていうも、これはもう全然Z 世代ではないですね。もう東京リベンジャーズですから。もう今ではこれも古いと言われるぐらいの感じですからね。さあ続きまして大城熊さんからですね、その Z 世代はですね2021年現在の年齢にして10歳から21歳の世代、我々がテレビは電波を利用した映像送信技術だなんてことをいちいち考えないくらい当たり前のことだったように、うん、Z 世代はもう SNS なんてありき、うん、画像や映像や音楽のデジタル化が当たり前の世代ですね、うん、ということで、もう当たり前、 SNS なんて当たり前、あって当たり前の世代です。俺らの時なんて最初なかったですもんね、うん、メールから始まってみたいな、
うんうんうん、
でなんかミクシーがあってみたいな、
そうそうそうそう、
モバゲーがあってみたいな。モバゲーいっぱいやってますからね僕も。そうそう、
もうね、この、ね、SNS なんて当たり前だし、
はい、
この写真撮ったりとかインスタとか、
はい、
もう当たり前だから、こう写真を盛る、
はいはい、
のも当たり前じゃないですか。
これもまたね、
でもう当たり前であって、その盛った時と違うっていうのも当たり前み
たいな。そう、もうこれが当たり前、
加工、加工ですよね、加工。
そうそう、加工してます。そ
うそう、だからもう怒られますもん。あの集合写真撮りますって言って僕の写真で撮ろうとしたら、うん、いやいや、ちょ、何普通のカメラで撮ろうとしてるんですか。持って持ってみたいな。だからもうちょっとチョメさんのカメラはやめて、もうこっちの漏れるカメラで撮りましょうみたいな。あれつら、漏れるカメラなんて持ってないんだから。盛る意味なんか、しかも盛ったらもう僕目が大きくなって宇宙人みたいになるんですよ。ドビーに近づいていくから嫌なんだよな、もう。そうそう、っていうのもありますね。
うん、
さあ続きまして、そのウマ娘紅白出ますよねということで、うん、春うららもいますということで、うん、ウマ娘
春うらら、
わかります。あのめちゃくちゃ負けまくった馬、
あ、やっぱり、
そう、めちゃくちゃ負けまくった馬なんですけどね。で、春うらら課金しても速くならないんちゃうとか、お、多分アンツバさん競馬大好きですね、
うん、
成田ブライアンとか好きだったということで、
ブライアン
シャドーロールの怪物でございます。
聞いたことある。
そう、僕はその兄弟のビワハヤヒデっていうのがいたんですけど、うんうん、この馬が大好きでね。兄弟対決がもうめっちゃどっちも早かったのよ、
うん、
で兄弟対決見れそうだったんだけど、このビワハヤヒデがね、このちょっと怪我しちゃって、
はい、
一緒に走れんかったんですよ、
うん、
っていうのがあったりしてね、この競馬にはね夢がロマンがあるんですよ。
でも競馬の馬怪我したらもう終わりなんだろ。
終わりなんですよ、もうあれかわいそうなことに、まあ、よっぽどな馬だったら余生過ごせるんですけど、うん、このもうあまりその走ってないので骨折したらもう、
はい、
そのままちょっとね、
うん、
そうね、行っちゃうみたいな。だからそこもね、競馬のその問題点みたいなのにもなった時期がありましたね、
うん、
悲しい。さあ続きまして、馬娘ごとに歌があるらしいです。だそれぞれの馬ごとに歌があるらしいです、
すごい。
だから例えばそのよく聞いてたのがゴールドシップっていう馬がもともと速いのがいて、この馬娘でも速いらしいんですよ、
うん、
だこの馬使えば勝てるけど、
うん、
ゴールドシップの歌しか聞けないと。
あ、はい、なるほど。
だ自分の推してる馬の歌が聞きたいからこいつにめっちゃ課金してみたいな、っていうのもあったりするっていうのもありますけどね、うん、
はい、
さあ続きまして、サウナ系のツイートにハッシュタグにひらがなで整うって書いてるの見たらなんかイラッとするの僕だけですかねということで、円楽さん。ホットケーキミックスをホケミって略してるのは得体の知れない恐怖に似たムズムズ感ということで、確かにホットケーキミックスをホケミってなんかイラッとする。
いやだ、
うん、ホケミ使ってみたいな感じね。
はいはいはい。で確かにサウナ入ってるのでハッシュタグ整うってちょっとイラッとするな。しかもひらがなで整うって
やってますみたいな。
そうそうそうそうそう、
ね、
結構ね、あの首里が整いがちなんでね。そうそうそう、よく言ったよみたいなのもありますから。さあ、あんつばさんから、自分的に流行語は、8泊9日とマブヤマブヤウーティークーヨーですね、
うんうん、
7月で台風で帰れなかったし、先月車にひかれそうになりマブヤ落としたしということで、
あ、
なるほど、台風で帰れないから8泊9日になったんですね。多分そんな予定じゃなかったけどみたいな。悲しいですね。
あ、
さあオリジン的には首里之助代表就任ですかねっていうのも来てますね。
あ、
そっか、
そうそう、という感じでございます。さあということで、一応メール来てるみたいですので、
はい、
メール読んでいいですか。
はい、
はい、ラジオネームマンダイです。
はい、お願いします。
はい、この時期になるとクリスマスソングがあっちこっちで流れますね。
そうね。
だけど個人的に1曲だけ疑問に思うのがあるんですと、
はい、
それがラストクリスマス、
うん、
洋楽ですが歌詞を訳すると、 1年前のクリスマスに彼女に振られたという失恋ソングで、振った彼女に未練はないみたいな感じで歌ってるのは1箇所だけで、残りの歌詞は未練ばっかりな印象で、メロディーがいい感じだから流してないって感じがしてて、毎年感じる、と思う、そんな疑問でしたということで、確かに
クリスマス
ってメリーマイハウ
メリーマイハウ
メリーメリーダスメリーダスですですよね。いやだって歌詞なんて分かんないよ。
もうなんかあそうか、メロディーがいいから、
そう
あのいい感じ、あえクリスマスだって感じだけど、そうそうそう、中身は失礼
です。だからなんかラストクリスマスというから、もうクリスマスが終わりますよみたいな、このクリスマスの終わりにかかってそうな。
あだけどラストクリスマスって言ったら去年のクリスマスって意味だからね。
そうなんだ、だから1年前のクリスマスに、うん、っていうことなんです ね、
う
ん、
そうですね。
この最後のクリスマスって意味じゃないんですね。
じゃないですよ。The last Christmas I gave you my heart って言って、昨日、去年、
だから、I gave you my heart なんですね。
そうそう、だから去年、
Man in my heart じゃないですか。
だから、去年のクリスマス僕は君にこのなんての自分の気持ちを伝えたのにみたいな、届かなかった的な。
彼女でもないぐらいの感じですかね。
あ、そうなんですか。じゃあ君に心をなんていうの、
うん、
自分の気持ちを伝えたのにみたいな、
ダメだった、でも開き直ろうみたいなのは一箇所だけで、残りは全部未練たらたらな曲らしいんですよ、
う
ん、
それが去年のクリスマスはこうだったのに、もう僕の気持ちはずっとみたいな。
確かにそう考えたらめちゃくちゃ疑問じゃないですか、うん、このカップルで、うん、このなんかクリスマスツリーの下でそんな曲聴いてたら、うん、いや何聴いてんのってなりますね。その外人とこの一緒に聴いてたら、外国の人と聴いてたら、いや何何何、うん、この去年の彼女が忘れられないのみたいになりません、
うんうん、あそうだ ね、だ雰囲気だけだね、音とかの雰囲気、
いや間違いないです、だけですね、これだから日本人の悪いところですよ。このあの変な英語の T シャツ着てるのと一緒で、うんうん、この響き、俺みたいな響きだけで、うん、Man in my heart
Man in my heart
Just this
Just this
これだけで覚えてますから。
でもあるじゃない、もう何竹内まりやさんの曲を聴いたらケンタッキー食べたくなるとか、そういうなんていうの、
はいはいはい、
そういうなんか音からしたイメージ、自分たちの勝手なイメージでなんかいろいろ、
はいはいはい、
なんか楽しい、喜んでる感じ
はありますよね。だからもしかしたらこのなんていうんですか、うん、日本の変な失恋ソングみたいなのが、うん、向こうではね、ムードある曲として歌われてる可能性もありますからね。
うん、確かに。
そうそう。まあ、それこそ上を向いて歩こうが、すき焼きもおかしいですからね。そう、すき焼きでなってるのもおかしいぐらいですから。まあ、これも、でも確かにもう言われたらめっちゃ気になる、俺も。今年から。万代さん気になるよ、ちょっと。
お前、気になるんだろ、お前。お前、目に前派だろ、お前は。気になるんだろ、お前は。
目に前派ですよ、あれ。私の心たくさんあるみたいな。もうクリスマス終わるけど。私は心たくさんあるよ、満足してるよって歌じゃないんですね。あれは
違うよ。
悲しいな。あとはもうリズムだけで乗ってるだけじゃないんですね。さあ、ということ
で、後でゆっくりこの歌詞を読んでみます。
ちょっと俺もね、やりましょう、ね、
お前はいいよ、だから
俺はいい、
も
う歌詞なんて見なくていいです。
やらないでいいんですよ。
いいですね。さあ、円楽さん の、 あのドルチャンドガッバーナの香水のせいでいろいろ思い出すのと似てるのかなっていう。
あ、まあ、それかもしれない。
確かにね、よく意味わからないしね。もう
自分の中でつながりがなんか
そうあります、ね、真夜中のドアが外国でヒットしたよなっていうのを柴博さん来てますけど、真夜中のドアってどんな歌ですかね。
なんだろう、かんな歌なのか、
歌じゃないですかね、真夜中のドア。ちょっと調べてみます後から、はい、さあ、ということで、うん、万代さんからのねクリスマスに関する疑問でございました。さあ、ちょっとあと2分ぐらいあるので、リエさんちょっと先にあれもやります、
はい
はい、舞台のやつも、
はい、あの皆さんのお手元にあります、あのやっと本フライヤーを、
本フライヤーが
お届けすることができました。今週土曜日、12月4日土曜日にですね、祝結婚、リエちゃんと仲間たちのウェディングショーということで、私の結婚を祝して、あの披露宴を舞台でやっちゃおうじゃないかということをですね、あのやります。で、まあ、このチラシの中身を見ると、うん、あ、また
あらあらあら、ちょっと横顔が、
私と旦那さんの写真が使われてますな。
ちょっと見えてるじゃないですか、ちょっとだけ
見えてるね、
ちょっとだけ見えてる。
だから、はい、もう旦那さんこれ見て、あ、劇団にやられたって言ってました
。なるほど。
俺が写ってるじゃないかって
言って写さないという約束だったじゃないか。いいですね、みんなで祝ってちょうだい、私の結婚ということで、
はい、はい、そうなんですよね。
さあ、
はい、
ぜひ、
今週土曜日ですね、12月4日土曜日、場所は沖縄市民小劇場アシビナーで、
はい、
で時間はですね、12時開演と17時開演の2回公演をやります、はいはい、一般前より3000円、お大人が3000円、小中高生が2000円となっております。そして なんとオリジナルマスクもですね、はい、販売するんですよ。黒と白でですね、
あのツイッターに載ってましたね、
はいはい、
リエさんの見ましたよ、
はい、リエズウェディングっていうこの、プリントもされております
。あ、これかな、
あ、いいですね、こっちの下に書いてあるこれですかね。
そ そうです、
はい、いやおしゃれな感じの、
はい、これも販売しておりますので、ぜひ当日受付でお買い求めください。
ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんかね、ウェディングショーということで、まあ、披露宴のプログラムをやるんですけれども、
はいはい、
まあ、いろんなちょっと仕掛けもしておりまして、
はい、
まあ、キャンドルサービスができない分ちょっと面白いちょっとものを考えてたりとか、
いいですね、はい、
ね、通常の挨拶の部分とかもなんか面白くおかしく作ってたりとかですね、
ほうほうほう、
いろいろしてますので、はい、もうそこは本当にもう来てのお楽しみということで。
ちなみに円楽さんから、はい、余興に長渕来るって来てますけど
なんで、
いや、なんでどんなつながりがあって来ると思ってんの俺が頑張って読んだのかなじゃないんですよ鹿児島つながりだけで長渕さん来ないですから俺関係ないし、ほんで
僕鹿児島出身です、
そうそう来てくださいじゃあ行くよって言ってなんかあの人来てくれそうだから、なんか男気あるからな、なんかそういうこと言うやつ初めてだよとか言って来てくれそうだから、
さあということでね、フライヤーに旦那さんが映ってるので出るのか出ないのかとかありますけど、これはもう来てのお楽しみ
って、ね、そうですね、お楽しみでよろしくお願いいたします、
はい、よいよしあさってですか、
はい、あとなんかね、柴弘さんがなんでリエはリューティー知ってるばって言ってますけど、リューティーの竹見は私の大学のクラスメートなんですよ。
へえ、
ん、
そのつながりがあって、
あ、そうですそうですそうです、
すごい、
はい、このう、ね、沖縄のポップス、
はい、
歌ってるリューティーですけれども、タケミは同級生なんです、同級生とか、はい、クラスメートで、
いやいいですね、
はい、もうそれでちょっと
つてを
お願いできないかと
使いまくって、
はいはい
はい、行っておりますので皆様お楽しみにしてください、はい、さあということで、では、大喜利いきましょうか、
はい、
本日のお題がですね、こいつとは二度と焼肉行きたくないな、その理由とはこちらでございます。メールツイキャスで募集しております、
はい
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp すべて小文字で ORI
あれ読めないな、
GIN ですね、 ORIGIN
GIN @fmnaha.jp です。スレッタシムです。FM ナハ。
Your radio station。コキザミンディアンとヒップのウチナーグチナオ。今日のワードはこれ、チャーブールナイ、チャーブールナイ、これは常に全開という意味です。いただきます。
はい、いただきます。
いただきます。
お父様さんね、美味しく食べてね。
はい、
はい、いただきます。あ、美味しいね。
美味しい
美味しい美味しい、うん、あれお父さん、お箸が止まってるけどどうしたの。
おとといも昨日も朝ごはんはタコ。
タコ栄養あるんだよ、食べたいなんで早く。
みんな近まりみや、タコないんてや。
お父さん、
サネとも、
なに
パンコーティはチャーブルネ。
いや、チャーブルネはいいや。
立ちますよ、ヘクイケや。
遠
いとか言うなや、こっちこへくらや、
パンコー。いや、チャーブルネは。
立ちますよ。え、文句たらたらし、ターガチクドリムとか、パクパク食べなさい、チャーブルネ。
いただきます。おいしい。
ほら、タコおいしいでしょ。
おいしい。タコもいいかもしれないね、お父さん。
うるさいよ、やっぱり。
12月1日水曜日17時43分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。さあそれでは行きましょう、大喜利クエスト DX。
ゆきのぶヒップホップ、
あい、
あい
今日は
さあ、あい、いいですね、あい、かっこいい感じで決まりましたねさあというわけでですね、こちらのコーナーはですね、リスナーさんの中から本日大喜利で一番面白い人を決めようというコーナーでございます、はい、本日のお題がですね、こいつとは二度と焼肉行きたくないな、その理由とはこちらでございます、はい、それではまずツイッターの方からいきたいと思います。ツイッターとメール、あの2つ来てる方いるんで、はい、もう一緒に紹介したいと思います、うん、まずは、ラジオネーム万代です。
万代
さん、万代さん行きましょう、こいつとは二度と焼肉行きたくないな、その理由とは、うん、 こだわりが強すぎて業者になったっていう、うん、まあ別に言ってもいいけど、
ね、いろんなこと教えてくれそうだよな。
そうそうそう。で続きまして、焼肉のタレを持参。これもちょっと嫌だけどな。いや、あんあんのタレが美味しいんだけどなみたいな。まあでもこれもいけるけど、次ですね、ドリンクもタレということで。
何それ。
ドリンクもタレを飲むということで、もうタレが好きなんですねこいつは。
塩分やばいね。
そう、塩分がやばいという。で、続きまして、牧場で働いてて食べるときに、これは花子のタンかな、そっちはミノの、そっちのミノは二郎かなと愛情注いでたアピールをする。
食欲なくすな。
これ嫌だな。これも嫌ですね。でラストですね、待ち合わせ場所に来たら、なぜか火を吹く亀の王様に拉致られるということで、
これはどういうこと、
どういうこと、まださ、これ
どういうこと、
説明だけよろしくお願いします。待ち合わせ場所に来たら、なぜか火を吹く亀の王様に拉致られるということで、以上、万代さんでございました。さあ、ごめんなさい、ちょっと紹介するの忘れたんですけど、皆、さん誕生日だったんで、プリンの方の差し入れを、
あれ、いつ、
先週、11月26日、
そう、26で、
先週の金曜日、
あ、いいニロの日だ、
そうそう、ニロの日だったので、
私から、
一番のおすすめのプリンをやったので、はい、プリン食べながら大喜利、
聞いておきまし
ょう、はい、参加よろしくお願いいたします。さあ、続きましてですね、こちら、旧具志川市の俺です。
はい、
さあ、行きましょう、ちょっと待ってくださいね。こいつとは二度と焼肉行きたくないな、その理由とは、はい、ベジタリアンということで。嫌だな、なんで焼肉来たかな。
なんか文句言うために行ったんだろうな、一緒に行って。
いや、あれよ、サラダのコーナーも
そうあるけど、言ってくれたら違うのに行ったのに。
ベジタリアンなんか攻撃性強いのよ。
そう、一応ね、肉食ってないから。そう、嫌だな本当に。
もうなんかね、高校の時の、他のクラスの先生がです、ね、はい、もうベジタリアンだったんですよ、はい、でもなんかクラスで何か会をするって言って、みんながピザ頼もうってなったら、はい、もうなんていうの、ベジタリアン
なるほど
のためのピザも注文してました、
ね、ああ、もう野菜しか載ってないような。
そうそうそうそう、
嫌だな。これなんか
めっちゃなんか衝撃だった、
ね、またこだわり強いですからね、うん、やっぱりベジタリアンの方はね、うん、まあ
じゃあその中プリンも食べなが
ら、もっとなんかあったのになっていうね。さあ、続きましてがですね、ランリーデンさんでございます。
はい、
はい、こいつとは二度と焼肉行きたくないな、その理由とは、肉の焼き加減でキレられる。肉奉行ですね。これでも結構俺あるかもな、うん、さあ続きまして、いい肉を頼むと舌打ちしてくる。
これも高いんじゃないの、
先輩でしょうね、多分、うん、俺がアゴるのにみたいな、うん、で続きまして、会計を押し付けてくるっていう、もうこれも先輩だろうな。お前いい肉ずっと一人で食ってただろうみたいな。続きまして、肉は焼けても焼き餅は焼けないかとか言ってくるっていう、これも
親父逆をずっと
言う、うざいなこれも。
ちょっともうこの時間ね、
そうそう、もう食ってるし、それこそ腹も垂れるわみたいな、ありますからね。さあ続きましてがですね、ですね、これは柴弘さんいきましょう。
はい、
こいつとは二度と焼肉行きたくないな、その理由とは、焼肉をうさがろうとすると命してくる。いや、うざいけどな。
嫌だけど、
嫌だけどしないよそんな。
食べようとしたら
命、命すなってずっとやらないといけない。さあ続きまして、勝手に焼いて皿へ入れてくるっていう、これいますよね。
でもね、いますよね。
気使ってるつもりが、
でも俺嫌なんだよな、これな、よく焼きなんだよねこれ。
自分のペースでさせて、
そうそうそう、うん、これで払いたくなった、マジムカつくからな。だから言ったさってなるから。さあ続きまして、食べようというタイミングで飼っていた牛を思い出し泣き出すっていう、これも悲しい。そう、さっきと
名前のパターンでしょ。
そうそう、これまあ僕も牛飼ってたんでね、結構ね昔はありましたね、食べづらみたいなのありましたからね。
今じゃもう、
今じゃバンバン食いますよ。もうバンバン食いますから。さあ続きましてが、5本指さんいきましょう。こいつとは二度と焼肉行きたくないな、その理由とは、
はい、
冷麺は自家製麺を使っているのか、しつこく聞く。自家製麺これ、
しつこく
自家製麺発注してるのこれ、自家製麺これ、
自家製麺できてない。
いいよもう。ムカつくな。続きまして、うん、ちゃんじゃしか頼まないっていう。これもな、まあいいけどね、うん、
いいけど、
まあ、ね、いいけど、だからそれこそまた言ってくれよってなっちゃうからね、うん、さあ続きましてがですね、チャメマンさん、よやよ、世界のリエさん、大城さん、皆さん、ハイサイタッコさんの15番目の男ですよ、チンチロリーンということで、うん、行きましょう、
はい、
こいつとは二度と焼肉に行きたくないな、その理由とは、金に物を言わせて目の前で牛一頭さばかせた。うわ、嫌だ、
ちょっとなんか怖いな、
嫌だな。続きまして、火はすべて消火するっていう、もう消防魂みたいなやつですね。 ずっと無理じゃんみたいな、うん、さあ続きましてでいいですねこれ、焼肉奉行を超えた暴れん坊将軍だっていうことで暴れん坊将軍ですいいですね、なんかこれ面白いな、うん、続きましてウォーズマンのベアクローを出して食べるがなんか汚そうっていうあれでね、うん、このベアクローで
どっかでどっかから出してくるんだろ
うな、汚そうだな、
からだ
そっから出したので食うのみたいな、嫌ですねこれ、ありがとうございます、はい、さあ続きましてがですね、こちらですね、うん、カーボンギアさんでございます、行きましょう、はい、こいつとは二度と焼肉行きたくないな、その理由とはかなりの猫舌で肉が冷めてる
これも硬くなってる
し、そう硬くなってるし嫌だもうちょっと早く食べてみたいな
気持ちは分かりますね、
分かるけどね、
うん、昔そうだったんで猫舌だったんで、
あ、そうなんだ、カレーだけ食べてるこれもこれでムカつくなカレー頼むな、うちなんちゅなのに急に韓国語で喋り出すっていう、やっぱ焼肉のね国ですからね、やっぱあっちはこれも嫌だな、レジ横のガムやキャンディーを全部持って帰るっていう
嫌だな、
一人一個って言ってるのにねこれ嫌ですね、さあという感じですね、さあ続きましてがですね、はい、これはまた、続きましてはじゃあツイキャスの方から何個か行きたいと思いますこれじゃあひふみさん行きたいと思います、はい、こいつとは二度と焼肉行きたくないな、その理由とは、一回食べて硬いって言ってまた焼くトゥールーということで、う
ん、
トールーですね、
トールくんシリーズが、
ね、あーなるほどトールーですね、これはいいですね、さあ続きましてがです、うん、あちなみにあのさっきの万代さんのやつ、はい、デート相手はピーチ姫という設定で、うん、火を吹く亀はクッパということで、あのクッパ、あ焼肉のクッパということで、ね、いや難しいなこれこれ難しいななかなかわからんよこれは、
でもなんか書いてた時なんか面白いってなんか楽しくワクワクして、
なんかワクワクはする、
ワクワクして、ね、うん、書いたんでしょ
う、ワクワクはするな、さ円楽さん行きましょう、はい、こいつとは二度と焼肉行きたくないな、その理由とは、うん、焼いてる肉をこの肉俺が育ててるからとか言い始める、あこれいますよね、
俺ですね、
あ言うんだ嫌、ね、だなさあ嫌ですね、続きまして、あ円楽さんもう一個行きましょう、うんうん、こいつとは二度と焼肉行きたくないな、その理由とは何かしらの盛り合わせを持参してくるいやこれも嫌ですね
持参か、
何
持参嫌だな、続きましてですね、あんつばさん行きましょう、こいつとは二度と焼肉行きたくないな、その理由とは肉を焼かないっていうことで嫌ですね、もうワニ先生ですからね、これはもう、さあではラスト行きたいと思います、はい、ランリーレンさんですね、うん、こいつとは二度と焼肉行きたくないな、その理由とは焼肉焼いたら家も焼けたってことで、
二度と行きたくないな
行きたくないな、
そいつは二度と行きたくないな、
下手くそだなこいつな、さあというわけで以上でございます、はい、さあ MVP をマングーさんよろしくお願いいたします、
ちょっと今回難しいんで、
今回結構難しいかもしれないな、
チャメノスケさん何か、
あ難しいな今回結構いいなったな、
うん、ありましたね、
ありましたね、これもね良かったんだよな、うん、どれにしよう、どれが良かったんですかリエさんは、じゃあこれでいいですか、15番目の男さんの、
はい、
焼肉奉行を超えた暴れん坊将軍だということでこちらにお願いいたします、暴れん坊将軍ですからね、は
い、
これちょっと
何するかわからんからね、
そうしかも文章で見たらめちゃくちゃ面白いですよこれもマジ笑っちゃったんでこれ、
ね、
はい、MVP おめでとうございます、はい、自家製麺も面白かったですけどね、
そうですね、
そうそうそう、さあ皆さんありがとうございます、はい、あとあれも俺さんのも良かったですね、ベジタリアンも俺さんまたよろしくお願いしますさあということで来月のお題を発表、はい、あ来週ですね、うん、のお題を発表したいと思います、来週は、ゴルフを知らない人だけでコースを回ると起こることを教えてください、
はい、
ゴルフね知らない人だけで回るとよく分からないことになりますからね、
結構なんか知識必要ですから
ね、そうそう必要ですから、さあというわけで以上、うん、大喜利クエストデラックスのコーナーでした、
はい、
さあメール来てるのでメール読みたいと思います、
はい、
チョメさん、マングさん、リエさんこんばんは、アンツバです、
アンツバさん、
はい、今年のクリスマスはケーキ食べながら気象転結を見て過ごそうと思ってて、はい、去年はギリギリでチョコケーキを注文したらサンタクロースがないと言われましたが、うん、サンタはいらないと言ってチョコケーキを注文しましたが、うん、リクエストと、リエさんは何ケーキが好きですか、チョメさん、リエさんマスク買って送ってくれないということで、
あ
いやマングさんには頼まないという、ね、マングさんは送らない可能性も分かってるから、
あなんかマスクはあの県外の方とか離島の方でも、
はい、
あの
買えるような
オリジンに注文してもらったら、送ってくれるそうです、
ね、アンツバさんということですのでぜひよろしくお願いいたします、さあちなみに何ケーキが好きですかとのことですけども、
何ケーキ、
俺もチョコレートケーキかな、
チョコ好きですね、
チョコ最高ですよね、
でも も結構クリスマスケーキってもう締め切ったりして
ます
ね。
そうそう、もう結構早めにやんないといけないみたいな。
質問は、はい、
またでっかいのもありますからね。
そうですね。
そうそうそう、僕はもうチョコかな、チョコでも、まあ、でもケーキだったら何でもいいですね。
うん、うん、
あれはいや、なんかブルーベリーとかいっぱい、あのいっぱい入
ってる、あ、フルーツタルト、
フルーツタルトみたいなのもいや、
あ、俺好きだな、
好きなんだ。
なんか上に乗ってるよりこの層に入ってるのとか、
ね、あれも嘘が切られてるあれ美味しいですケーキは大好きなんでねさあ、続きましてがですね、はい、チョメさん、マングーさん、リエさん、こんにちは、
はい、
コロナが少なくなったので大好きな飲み歩きを再開しました、はい、やっぱり飲み歩きは最高ですね、
いいですね。
そのついでに先週水曜日に FM 那覇に変わった焼きそばを差し入れしました、
はい、
本当は番組終わりにリエさんに渡したかったのですが、チョメさんがさっと出てきたのが残念でした
そうそうね、いただきましたね、
くれましたね、生で見る3人さんはすごいタレント感が出ていたのは、私が飲み歩きの途中だったからかな、ラジオネーム食腕ですのでということです。
飲んでましたね。
そうそうそうそう。そうそう、
はいはい、
あのね、
はい、
あの、はい、面白いね、
もう急になんか差し入れがあって、
そうそう、焼きそばみたいなのもらいましたからね、
うん、
ありがとうございます、
食
安さんも。さあラストがですね、ちょっと長いんですけど、
はい、
チョメノスケさん、マングーさん、リエさん、こんにちは、改めましてラジオネームマンダイです。
あ、マンダイ、
仕事休みならリエさんの昼公演見に行こうと思っていたのに仕事、
あら、
ガッテム、
はい、
昔ヒープーさんに尾瀬の公演が仕事で見に行けないと番組にメールしたら、じゃあ仕事やめようかと指摘されたなと思い出しましたと。さあということで、まあ、あとオミクロン株広まりませんように、それでは放送頑張ってください、は
い、
とのことですね、
ありがとうございます、
ありがとうございます、ということで、さあ皆様今週もありがとうございました、
ありがとうございました。
リエさんのね、
こちら、はい、12月4日土曜日ですね、12時と17時の2回公演しますので、
はい、
ぜひ皆さんで幸せな気分になりましょう、
よろしくお願いいたします。それではお送りしたのはリクエストチョメノスケと、
リクエストマングースオシロと、
劇団オツヤ金城リエでした、
はい、バイバイ、バイバイ。